ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日ね、皆さんの推しを聞いてるんですよ。推し人。
推し人。
そうなんですよ。でね、これナゲット男さんからメールが来てましてね、はい、木田先生の子育てに関する言葉は本当に腑に落ちて納得共感できるので、いつもいつも参考にしています、という木田先生推しという作
文を書いて。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいですが、この放送前になんかすごいプレッシャーがかかってそういうハードルが上がってる感じはしますけど、あれはすっごい嬉しいですね。
そうやってファンと押される人もこうやって相乗効果で上がっていくのかしら。
非常にありが
たい。はい、はい、どうぞ、
ね、ありがとうございます、はい、いただいて帰ります。
はい、まあ、先生はね、まあ、推しがいるかどうかはまずとまたおいおいということで、はいはい、それでは早速コーナー行ってみましょう、
はい。
今月は子育ての世代間ギャップ、こちらをテーマにお話を伺っていきたいと思います、
はい。
これまあ定期的に先生に伺っていきたいテーマでもあるんですよね、はいはい。世代間のギャップ、うんうん、価値観の違い、どんなシーンでも起こりうるんですけれども、はい、子育てとなるとちょっと頭を悩まされることがやっぱ多いかなと、うん、で親世代、私たちぐらいの親世代とちょっとその祖父母世代っていうので、はい、まあ、結構な差があったりするん で、
そうですよ、ね、
いろいろ気をつけていくことなど聞いていきたいと思います、
はい。
今実際に世代間ギャップとして、うん、まあ、悩みの部分を大半占めているものというか何なんでしょうか。
これは親世代にもですね、うん、それからまあおじいちゃんおばあちゃん祖父母世代にも、まあ、双方にこうギャップとか悩みっていうのがあると思うんですけど、うん、ある調査によりますとですね、まず親世代の子育ての世代間ギャップのですね、うん、悩みランキングでいくと、うん、はい、まあ、5位から順番に、まあ、しつけ方法の違い、うん、それから子供と箸とかスプーンを共有することによって、うん、まあ、口内環境がどうなのかみたいなとことか、うん、あとはまあ甘いお菓子とかアレルギーに関する食についての認識の違い、それから昔の育児の常識をこう今に引きずっちゃうってるとか、また押し付けられるみたいな、うん、あと一番多かったのは叱り方怒り方の違い
という、そうか、
はい、逆に、うん、まあ、祖父母世代の方が、まあ、ギャップを感じたりそのことでまあ悩んでることランキングで言うと、うん、5番目から順番に、うん、まあ、育児のルールがものすごく増えたっていうこと、
ルールが増えた感じがするんだ、
う
ん、
で次はこれ親世代にもありましたけども、うん、まあ、甘いお菓子とかアレルギーに関する食についての認識の違い、うんうん、で次はデジタル機器との付き合い方への疑問とか懸念、
うわーそれ難しそう、
はい、で親子関係の違和感があると、
うん、
で1位はこれもリンクしてますけど、叱らない怒らない子育てに対する違和感みたいな、
あーそうかーねー、
まあ、そうこうねリンクしてなんかこうギャップを感じてるんだなっていうのは感じますね、
う
ん、
そういうことですね、うん、まあ、でもこうギャップはもちろんまあどうやっても出てくると思うんですけど、はい、ストレスとしてこう溜めていかないためにっていうことが、うん、まあ、どうすればいいかが皆さん、うん、ね、悩まれるとこですよね。
これどうなんですかね、よく聞くのは、うん、親世代は、まあ、お母さんの方と、うんうん、祖父母世代はご主人の方のお母さん、はいはい、ご主人 のおばあちゃんとの関係性で、うん、まあ、悩んでるとか揉めてるとか、まあ、それが合わないみたいな方の方が多いんですかね。
確かにそこだと気づちょっとムカッと思っても言えなかったりするからね。
そうね、うん、これ親子関係にもよるんだと思うんですけど、うん、こう自分の親にはわりかし強いっていうか、ね、そうそう、何かあってもこう言い返せるお母さんって、まあ、多いような感覚なんですけど、はい、ご主人の方のお母さんおばあちゃんには、うん、自分の親よりもね、さっきお母さん言われたようにちょっとはっきり言いにくいみたいな、立場的にちょっと弱さを感じてるみたいな、でもすっげえフラストレーションたまるんですみたいな人もいるんじゃないかなと。で これまあいろいろこうギャップに関してはですね、うんうん、まあ相手からいろんなことを言われること自体もですね、はい、もちろんストレスではあるんですけど、ストレスが溜まっていくメカニズムでいくとですね、これ未完了未消化の感情があるときに溜まるんですよ。例えばですね、電車の中で足を思いっきり踏まれましたと、うん、でめちゃくちゃ痛くてすごくイラッとしたとします、うん、でもその時に相手にですね、うん、もし足踏まれてすごく痛かったんですと、うん、もし伝えることができたとして、うん、相手がそれを受け入れて謝罪してくれたとしたらですね、うん、そのイライラの感情とかストレスって軽減されたりなくなったりするじゃないですか、
うん、そうですね、いやいやいいですよ、うん、なんて言っちゃって、
ねね、でもそこで何にも言えずにですね、ただただこう痛かったことを我慢してたらですね、しばらくその感情で引きずると思うんですよ。
そうね。ね。
人によってはこう何ヶ月経ってもですね、思い出してイライラする人もですね、中にいらっしゃると思うんですね。はい、要はこうストレスが溜まっていくのはですね、うん、こう未完了とか未消化の感情があるからで、うん、だからストレスをこう溜めない、蓄積しないためには、うん、この未完了とか未消化の感情をですね、作らないためにどうするのかっていう考えるのが、まあ、必要だと思ってて、うんね、まあ、例えばですけど、まあ、平素からいろんなことを言い合える関係性をまあ作るっていうのも、まあ、手法の一つだと思いますし、うんはいはい、まあ、あとは、例えば必要以上に関わらないようにするっていうのも、一つかもしれないし、
適当に話すとか、
ねえ、はあ、まあ、別の視点で見ると、はい、まあ、相手がどうこうじゃなくって、うん、まあ、何を誰に何を言われても平気でいられるとか、ね、スルーできる心のね余裕とか体制とか土台を作るっていうことも、まあ、フォーカスしてみるのが一つかもしれないし、
そこができてたらね、だいぶもう大丈夫な気もするんです
けど、
ね、
まあ、あくまで理想論でありますけど、うん、で、あともう一つポイントがあると思ってて、うん、さっき言ったようにこうお母さんとですね、ご主人の方の、まあ、お母さん、いわゆるおばあちゃんのトラブルでいくとですね、これ間に立ってる、まあ、ご主人、まあ、おばあちゃんとでは実の息子ですよね。ここの理解があるかどうかも結構大事だと思ってて、
これが意外と根を引くんですよね。
ですよね、うん、こう例えばですね、まあ、お母さん奥様の方から、はい、で私がこれだけ嫌な思いしてるんだから自分の親なんだから言ってよとかですね、うん、ね、おばあちゃん、つまりこう自分の母親の方からも、うん、あなたの奥さんなんだからちゃんと言いなさいよみたいなことにこれそれぞれなる場合はあると思うんですよね。
デジャブかな。はいはいはい。
でその時に例えばね、おばあちゃんの方に、うん、いや母さんと、うちの妻が嫌がるからみたいななんて言い方されるとですね、奥さんね、奥さん面白くないじゃないですか。そうなるとね、いやいやと、お前当事者として言えよみたいな、何私悪者してんじゃんみたいなですね。
そこですよね。
ね、これ逆もしかりで、ね、いや、あの奥さんの方に、うん、いや、うちの母さんが嫌がるからさ、みたいなね。これね。
ちょっと距離開くんですよ、ね、その言葉聞いた時点で。
やっぱね、こうそういう言い方だと、やっぱ双方嫌な思いしてて、うん、これどちらに転んでも、ね、悪者にされた側はされた側で面白くないし、
う
ん、ね、逆にね、あの、妻がとか母が嫌がるからやめろっていうね、うん、言われた側も言われた側で面白くないですよね。
そんなんだったら逆、直接言われた方がもっといいわ、みたいな感じに、ね、なりますよ。
そうですよね。やっぱ自分としてはこう思うんだって言い方の方が、うん、まあ、どんな場面でもより伝わりやすいかなと思いますよね。
そうかそうか、うん、まあでもね、まあ祖父母しょうがないとこもあると思うんですよ、祖父母世代と比べて、うんうん、家族の在り方とかも、もういろいろと学校に対してもね、ちょっと違いも生まれてますし、はい、すね、うん、昔はもう当たり前ってみんなが当たり前だよねっていうことがこうだんだん難しくなってることもね、はい、多いなとも思うんですが、
そうですね、これはちょっとあのご質問の趣旨とはすごい違ってるかもしれないんですけど、なんか今回このテーマですごく思ってることはですね、うんうん、なんか人ってある意味すごく面白いなと思うのは、はい、自分たちが子供の頃に、うん、親のこういう言動とか態度とかって、うん、なんか子供ながらにすごく嫌だなと思ってても、はい、自分がいざ親になってみたら、はい、そのことを忘れてついつい自分の親と同じことを我が子にやってしまってることってあるじゃないですか。
これはね、あるよね。
ありますよね。
友達とこの間話をしたところ、
ね、往々にしてあるんですよね。
はい、
で、それと同じで、うん、おそらくなんですけど、うん、今のおじいちゃんおばあちゃんたちも、うん、自分が若かりし子育て世代だった時に、はあ、当時こんな祖父母は嫌だと思ってたこともあると思うんですよ。でもなんか気づくと、はい、ついつい同じような態度や言動を親世代にしてしまってることって私あるんじゃないかなと。
なんででしょう ね。
要はある種こう過去の成功体験の押し付けとかですね、善意の押し売りになってしまってることもあるんじゃないかなと思ってて、でも、ね、これってきっとですね、別に祖父母世代に悪気があるわけじゃなくて、ね、はいはい、まあ、良かれと思ってされてることがまあほとんどだと思うんですね。で、おそらくですね、きっと今悩んでる親世代もですね、これ20年30年経って、今度自分たちが祖父母になった時には、うん、同じようにその時の親世代とギャップを感じるようになったり、うん、自分があれだけ嫌だったはずなのに、 若い夫婦とバトルしちゃったりとかですね、うん、まあ、そういう可能性もあって、うん、まあ、歴史って繰り返していくものなんじゃないかなというんで、
なんかちょっとわかる、ね、自分がちょっとおばあさんになった時にもうこれは今の若い子には言っとかないきゃいけないみたいな、よくわかんない、
ね、なんかこうギャップで、ギャップ自体はなんかすごくあるのは当たり前で、うん、まあ、となるとですよ、となると、
うん、
祖父母世代は祖父母世代で、まあ、ご自身の体験を今一度思い出してみるってことも大事かもしれないし、
うん、
親世代は親世代で少し寛容になってみるっていうことも大事なのかなと思ってて、
そうですね、
で、あのさっきあの質問である昔は当たり前だったことが難しくなってることで言うとですね、はい、やっぱり今って親子のコミュニケーションの時間自体がどんどん短くなってるんですよ、うん、データ的には。
なるほど、
ま、これいろんな要因あるんですけど、うん、大きいのはですね、子育てをしながら働いてらっしゃる女性の割合が飛躍的に伸びまして、
う
ん、
まあね、
私子供の頃は3割台だったんですけど、うんうん、今7割あるんですね、
うん、
で今後物理的にですね、うん、その親子のコミュニケーションの時間を伸ばすっていうのはですね、うん、まあ、非常にこう難しいと思ってます、社会の流れとして、ね、でも一方で昔はなかったものとして、うん、まあ、スマホみたいなデジタル機器も登場してるんで、やっぱりこれからやるべきはですね、親子のその短い時間の中におけるコミュニケーションにおいて、どうコミュニケーションの質の改善を図るかっていうことと、うん、要はスマホみたいなデジタル機器をですね、こううまく活用して、コミュニケーションツールとして活用していくかっていうことと、
うん、
あとその足りない大人とのコミュニケーションの時間においては、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちにぜひともご協力いただくという、
うん、
この3つがすごく大事かなと思ってて、
そうですね、
で特にその子供たちのですね、うん、心の育みとか自己肯定感を育てるということに関してはですね、うん、これ多くのおじいちゃんおばあちゃんが得意としているですね、うん、この孫を無条件で包み込んでくれるこの親世代から見るとそれめちゃくちゃ甘えじゃねえかと思われることでも、ね、でもその無条件で包み込んでくれるってこの愛情はですね、うん、実は子どもの自己肯定感を育むには、ね、もちろんバランスはあるんですけど、でもすごく効果的で、うん、そういった意味ではこのおじいちゃんおばあちゃんの役割って、うん、親世代が忙しくなってきたこの現代社会だからこそ、うん、実は非常にこの役割ってさらに高いものが求められていると私は思ってるんですよね。
そうかそうか、でも、ま、そう世代 もうデジタルツールも結構使えたりするから ね、
そうそうそう、今ね LINE とか当たり前にされてる方もいらっしゃるので、
お孫さんとしたりするからね、そういう意味ではそっか、もうちょっと逆のなんか役割をしっかり担ってもらったら、う
ん、ここはおじいちゃんおばあちゃんは非常に、うん、あのこれから特に重要な役割になっていくんじゃないかなと私は思ってますけどね、
うん、そうかそう、まあ、でも言うても、うん、いやちょっとそれはあまりにも時代に合ってない考え方なんじゃないですか、うんうん、とかね、
うん、
まあ、それこそ男らしくしなさい、はい、女らしくしなさいみたいな、もう必ずブルーの服を買ってくる、ピンクの黒とかそういうこともありますよね。
なるほどなるほど、
これやっぱちょっとどうにか言いたいなとかいう時は、
なるほどね、これあのまあそうですね、考え方次第のところもちょっとあるかなと思ってて、うん、あの実際ですね、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちって今では会ってないとされているけれども、その子育ての仕方をしてきたわけじゃないですか、
はい、
で今目の前にいるご主人とか奥様って、うん、その子育てによってちゃんと大人になってですね、うん、
はあはあ、
その人に惹かれて好きになって結婚したわけですよね、
はあ、そうですね、
要はその魅力ある人間性を育て上げたのですね、うん、間違いなく今のおじいちゃんたちおばあちゃんたちなんですよ、
はあ、
ね、でもね、その今までは合ってないやり方かもしれないけども、はあ、ちゃんとそれぞれ大人になって魅力的な一人の人間が構築されているっていうのは、うん、これは事実なわけで、ね、もちろんね、とはいえですよ、さっき岡さん言われたように時代に即した時にですね、考え方が違うこともあって、
うん、
でそのことに違和感とかね、まあ、時にイライラを感じることも、まあ、あるかもしれないんですけど、私思うのはですね、この今悩んでることがじゃあどこまで子供の人生に影響を与えるのかという視点があってもいいかなと思ってて、私この悩んでるギャップをですね、いろいろ見てると、うん、まあ、客観的に思うことは、うん、多くのことがですね、うん、直接的に子供の人生に悪い影響を与えることってですね、
うん、
少ないのかなと思ってるんです。そのことよりもですね、うん、そのことに付随すること、
うん、
例えばそれでお母さんやお父さんがストレス溜まって子供に感情的になっちゃうとか、うん、夫婦仲がこのことで悪くなるとか、
うん、
祖父母と疎遠になるとか関係性が悪くなったりいがみ合っちゃうっていうことの方が子どもの人生には非常に悪影響だと思ってまして、もう決して互いに敵じゃないの でどちらもね、お子さんとかお孫さんに幸せな人生を送ってほしいっていう願いはですね、どっちも共通しているので、やっぱりあのさっき言ったように未消化とか未感情の感情をお互いに抱えなくてもいい関係性に、まあ、なっていく、 もしくはそう感じなくても良い自分自身、スルーできる自分へと変わっていくっていうことが、まあ、理想論かもしれないけど、まあ、本質的なところなんじゃないかなと思いますね。
確かにね、まあ、本当に北先生はほら、まあ、私たちの小さいぐらいの時よりはもう働く女性も増えたっていうけど、
はい、
今が一番こう、その家庭で子供を育ててるらしいですよね、はいはい、お母さんが子供を育てて、もっとまあ昔の江戸時代とかはやっぱ地域とか、はい、みんなで育ててたから、はいね、今の時代が一番こうあの子育てをやってるらしいんで、
なるほど、
そこもある意味新しいページとしてね、
そうですね、確かに、ね、まあ、孤立しやすい状況っていうのは、まあ、今すごく多いとは思うので、その辺が ねいかにこう孤立させないかっていうのも、まあ、みんなで考えていく必要があるかな、ね、
だからこそおじいちゃんおばあちゃんの力もすごく借りたいですから、
そうです ね
だからやっぱりもう対立することなく一緒にこうね、あのお孫さん子育てしていくにはどういうふうにすればいいでしょうかね、
うん、そうですね、さっき言ったようにですね、もうあの今6割以上の、あの親世代がですね、あのおじいちゃんおばあちゃんたちに、まあ、力を借りて子育てをしているという状況なんで、まあ、切っては切れないんですよね、で、まあ、さっき言ったようにあの敵じゃないの で、まあ、まあそこはすごく重要だと思ってて、目標は子供たち孫たちが健やかなる、まあ、成長を遂げるってこと、幸せな人生をもう描くっていう
か、ね、
もうそれが一番重要なんで、まあ、ということはその中で相手とのコミュニケーションどうしていくかっていうね、人間関係どう構築していくかってことだと思うんですけど、まあ、私の場合は、まあ、これいろんな場面でそうなんですけど、話しにくいとか言いにくい場面ほど、まあ、前置きを置くっていうのはすごい大事にしますよね。
あ、なるほど、突然言わない
ってやつですね。そう、あのやっぱりあの脳内でまずシミュレーションする、こういう言い方ってどうだろうなって、場合によっては文字起こしする、あ、この言い方だとちょっと誤解与えるかなとか、で絶対そういうのはですね、 LINE とか文字で済ませないって直接会って話をする、
そのリアルは大事です ね、
なんならこうちょっと気兼ねなく話できる状況、例えばお茶飲みながらとか、で例えば決してその敵対したいわけじゃないんですとか、気分を害させたいわけじゃないんですとか、いつもこういうことには感謝してますとか、これお互いいんですけど、でもその上でこういうことが気になるんですっていうことを、これできるだけこう言いにくいことであればあるほど相手が受け取りやすいように、それで何かなって考えながら、これは仕事の場面でも全部そうですけど、コミュニケーションを取るかなと思いますね。
あ、そうか、私結構あの人と例えています、自分では言いたいことなのに、人の家庭で起こったことを、
あ、なるほど、ね、なるほど、
こういうふうに言われてこう言い返してこうだったらしいよ、みたいなこととかね、
なるほど、それでね、こうパッとこうね、こうあの感受性豊かで気づいてくださるおじいちゃんおばあちゃんだといいんですけどね
いいけど ねそっか、そういうわけでもないかもしれないはい、で、まあ、先生自身はやっぱりね、あの教育現場でもいろんな世代が、の方がいたって、まあ、先生も親御さんとの、まあ、ギャップみたいなのも感じるかもしれないですけど、今の感じではどういうふうな感じで世代間ギャップ感じてらっしゃいますか？
そうですね、あのおじいちゃんおばあちゃんたちが若かりし頃って、まだまだこう終身雇用制度が当たり前で、まあ、一つの会社に勤めたら定年までそこでっていうのが、まあ、一つのモデルケースだったと思うんですね。で、その当時ってこう機械工業がですね、まあ、経済を牽引してきたっていうこともあって、まあ、教育現場もそういった会社の中で活躍できる人材をですね、まあ、育てようとしてたんですよ。これ社会から要請を受けて。なので、いいとか悪いじゃなくってですね、昔って教育に一定の枠組みがあって、そこにはめ込もう、押し込もう。で、そこにはまっておけば社会から求められる人材になれるよっていうですね、ある種一つの教育観があって、で例えばね、テレビの生産ラインにいて、工場長と、私黒のテレビ嫌いなんで赤のテレビ作っていいですかみたいなことをですね、勝手にする人はやっぱ会社にとってマイナスだったんですよね、要は指導者が与えることをマニュアル通りにこなしてくれる人材 ね、がすごく重宝されてたんですね、今以上に。なので私子供の頃に教育現場で何させられたかっていうと、グランド2000に並べられてですね、まあ、ピッピッピッ笛吹きながら、ね、気をつけ前だれ直れ遅いやり直しみたいなことがですね、
本当だ ね逆に今どうなってんだろう、
これ繰り返してたんです。これ枠にはめる訓練なんですよね。でも今の子供たちって違ってて、これからの子供たちってやはりこう多様性とか個別最適化された社会を生き抜いていかなきゃいけなくって、実際ランドセルだってですね、色とりどりのランドセルつけてるし、
ね、
結婚式の引き出物や香典返しだってもうカタログギフトが主流なんですよ。要は確率的で全体最適の世界から多様性で個別最適化の世界を今子供たちは生きているその過渡期にいるんですよ。
個別最適化、
はい、なの で今やこう新入社員の3割の人がですね、うん、3年以内に転職するんですよね。だから毎日転職サイトの CM 今やってるじゃないですか。
やってる。
私子供の頃考えられなかったんですよ。だから今の若者たちっていうのはですね、個別最適化を求めて自分の環境を自分たちで変えるべく動くのが当たり前の世代で、我慢して耐えて一箇所に留まるってことはですね、若者たちにとってはやっぱりあまり今美談じゃなくてですね、自分に合わないなって感じたら環境を変えるのがですね当たり前で、もういい悪いじゃないですね、環境変えるのが当たり前で、でこのことをですね、やっぱり祖父母世代ってこれ受け入れる必要はないので、受け止めていくべきじゃないかなと思ってて、時代はそうなんだと。
そっかそっか。
でおじいちゃんおばあちゃんたちの中にはですね、この不登校のこともなかなかこう理解されない方もまだまだ多くて、まあそれはそれでこう仕方ないことなんです、新しい概念なので、だけど出ていく社会がそうなんだったら、こう不登校の子どもたちの数がですね、少子化の中でも増え続けているというのはこれむしろ当たり前のことで、なんでかっていうと、やっぱ大人が勝手に決めた場所に、大人が勝手に決めた時間に一斉に集まって、そこで指導者と言われる人がですね、子どもたちに教えていくっていうスタイル自体は、これ400年以上前の江戸時代の藩校から制度変わってないんですよ。これって
もうそろそろ変えないけないじゃないですか。
ね、でも社会ってものすごく勢いで変わっていってるじゃないですか。ということは、その従来の学校のスタイルに合わない子が増えるのは、私はむしろ自然だと思ってて、
そうそう、私もそう思うんですけど、ね、
でそこにこう不登校って名称をつけるのも私は時代に合ってない気がしてて、
だから
課題はですね、その不登校の数が増えた増えたってですね、いろいろ社会が問題するんですけど、いや数が増えることが問題じゃなくって、そこに合わない、時代に合ってない、合わないって判断した子どもたちが選択できる場所がないのが問題なんですよね。今そこは十分
に
揃ってないっていうのが、
本当に、
だから教育のあり方自体はですね、やっぱり祖父母世代とはすごく大きく変わっていってるので、そこはですね、受け入れてもらう必要はないので、ぜひ受け止めて、あ、そういう事実もあるんだなということを受け止めていただけると、私たちはすごく嬉しいなと感じますね。
もうちょっとなんか本当現場も本当もう少し変わらないとってことですよ ね、おじいさんおばあさんの考え方だけではなくてですね、はい、いやというわけで、まあ、これ本当にもう定期的に聞いていきたい、もう時代が早いので。
そうです ね、私子供の頃10年一昔って言ってましたけど、ね、今1年前のこともね、
本当に
すごい古いですもんね。
もうデジタルもだってどんどんできる おばあちゃんおじいちゃんも増えていますからね。それもちょっと
VTuberなってるね、おばあちゃんもいらっしゃるってね。
その辺ももうこう3年ぐらいで全然変わった感じもするんで ね、
すごい、
はい、また教えていただきたいと思います。
ぜひお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。親子のこと、教育のこと、北先生に相談したいことをこのコーナーまで送ってください。朝生アットマーク RCC.net です。通信制普通科クレシト福山市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。